9月26日ですかね、月曜日ですね、京阪電車郡山駅前の、このおバスを、少しの間お借りいたしましてですね、皆様方に、まあ、どうしても、まあ、訴えかけたいことがございまして、このように凱旋活動を、行いたいかと思います。私ですね、朝鮮人がいない日本を目指す会、川東大寮と言います。朝鮮人がいない日本を、目指すために、子供や孫の、時代にはもう日本から、この薄汚い朝鮮人がですね、もういなくて、朝鮮人犯罪に怯える必要がない。日本人がですね、安心して、平和に豊かに暮らせるような、そのような日本を子供や孫に残したい、残さなくてはならないということで、日々活動を行っております。朝鮮人がいない日本を、目指す会、川東大寮といいます。9月26日、郡山駅、駅前の、この場所をお借りいたしまして、しばらくの間内戦活動を行いたいかと思います。まずですね、私、朝鮮人は大嫌いでございます。本当にね、この連中ね、大嫌いで大嫌いです。はい、これぐらいで、わかりました。はい、まあ一応ね、それを、気遣って、ここまで行けてね。はい、それただ、さっき言いましたけど、道路使用許可が取ってない同士なんで、はい、分かってます、それは分かってます。じゃあ、僕も許可出してやってるんでね、はい、じゃあ、はい、それも重々、じゃあ、男もちょっと文句言うようになったら、道路使用許可取ってやってください。あ、分かりました、はい、はい、分かりました。そう思って、僕もね、ちょっとここまで持ってきて、はい、入るってやっておりますので。朝鮮人が危険だからです。朝鮮人は危険です。これね、 私が朝鮮人嫌いだから勝手にね私がね話を作り上げて朝鮮人危険だと言っているのいるのでは全くありません。まあ、簡単なところから言いますとね、拉致事件ありますよね。これチョロッとによる犯罪ですよね。まあね、政府認定、これちょっとね、特定失踪者であるとか、まあ、政府認定拉致被害者とかね、まあ、いろんなちょっと種類があるんですけれども、これ、この拉致事件はですね、まあ、拉致事件を、まあ、調査してね、調査ですかね、によりますと、拉致の疑いが拭いされることができないという人間が800人ほどですかね、まあ、もちろんね、その全てが拉致被害者だというね、にはならないんですけれども、まあ、おそらくですね、おそらく、まあ、200名ほどの日本人がですね、北朝鮮、ね、北の朝鮮ともにですね、現在拉致されているであろうと、強くね、これ疑われております。もちろんね、政府認定拉致被害者ということで、ね、少なからずの人間をですね、間違いなく北朝鮮に、まあ、拉致されていると、まずね、この北朝鮮による拉致事件、そしてね、現在島根県隠岐諸島竹島で、ね、皆さんご存知の通りです、南朝鮮に、不法占拠されております。現在、ね、我が国固有の領土竹島、島根県隠岐諸島竹島、ね、日本固有の領土でありますけれども、現在、ね、韓国、南の薄汚い朝鮮とともにですね、これ不法占拠されております。ね、日本人が竹島にね、近づくことができない。まあ、正確に言いますと、観測経由で、竹島に行くことはできるんですけれども、まあね、日本国政府はですね、日本国固有の領土である竹島にですね、一旦韓国に渡って、韓国経由で竹島に入ることはですね、韓国の領有を認める行為になるので、やめてほしいということで、ね、言っております。ね、これ、ね、朝鮮人、危険でございます。北は日本人を拉致し、南は竹島を不法占拠している。でもですね、まあ、もちろん、ね、これも大事なことなんですけれども、まあ、私が、ね、特に声高に訴えるのはですね、在日コリアンです。で、在日の韓国、朝鮮人、これはチョンコウどものことです。これが、危険だと、ね。で、私はですね、まあ、朝鮮人、ね、もちろん大嫌いなんですけれども、ね、大嫌いだから朝鮮人、危険だというような、そういったことは、行いません。ね、私がね、朝鮮人が危険だという根拠、これね、きちんとあります。私はですね、朝鮮人が危険だということをですね、きちんと証明、説明することができます。もしもですね、この私の外線、お聞きの中で、朝鮮人危険なんていうデマを流すなと、それはデマだと、朝鮮人安全だと、そこが善良だと、反論が、ね、ある方が言われましたら、いつでもですね、私のもとにですね、まあ、ね、意義なり、不幸なり、やってみてもらって結構です。ね、村の北島47番25に私は住んでおります。川東大寮と言います。ね、朝鮮人がいない日本を目指す会、川東大寮、ね、枚方の村の東町47番25に私は住んでおります。ね、朝鮮人は渡航が善良だ、朝鮮人は、ね、安全だと、ね、文句がある方は、ね、いつでも私に、ね、言ってきてくださって結構です。私は朝鮮人が危険であることを、ね、きちんと証明できます。説明、させてもらいます。ではですね、まあ、本題に参りまして、まあ、朝鮮人が、ね、危険であることの、まあ、ちょっとね、証明、説明したいかと思います。今からね、私が訴えかける数字はですね、これきちんとした公の、ね、公共機関が、一般に、ね、公開してくれた資料を元に、出している数字でございます。私が朝鮮人、ね、いくら大嫌いだっても、ね、この数字には私の主観が入る余地はありません。ちょっとね、データ的には若干古くなりまして、平成24年度、まあ、今から、ちょっと4年前のデータで計算しているんですけれども、平成24年度の、ね、犯罪統計というのがございます。これは警察庁が、公開しております。まあ、今の、ね、時代でしたら皆さん、スマホをお持ちの方が多いかと思いますけれども、まあ、スマホをお持ちの方でありましたら、 警察庁のホームページから関西総研、関西総研あるいは白書という形で、一般に公開されております。スマホね、1個あるいはインターネットね、していただければですね、警察庁のホームページから犯罪統計というものがですね、公開されております。その他にもですね、厚生省や総務省はちょっとね、銀行ニュースを出そうと思えばですね、そこから、登録外国人、ね、在日韓国朝鮮人の、銀行、こういったものもちょっとね、引っ張り出して細かい計算しなければならないんですけれども、その細かい計算を、私はいたしました。朝鮮人ですね、在日コリアン、このチョンコと呼ばれるね、この下劣な連中、凶悪犯罪全体でね、なんと日本人が3倍です、ね、このチョンコ、殺人、強盗、放火、強姦、恐ろしい犯罪ですよね、殺人、強盗、放火、強姦、このような恐ろしい凶悪犯罪全体で、チョンコはですね、日本人が3倍です。とんでもない数字です。粗暴犯全体では日本人の約4倍です、暴行、傷害、脅迫、恐喝、このような粗暴犯全体では、朝鮮人はですね、日本人の4倍です。犯罪民族なんですよ、朝鮮人は。少なくともね、この数字を見ればですね、誰がこの朝鮮人安全と言えるんですかという話なんですよ。もしも ね、お前が言ってることは嘘だと、朝鮮人は、ね、日本人以上に犯罪を犯さない、朝鮮人は日本でね、日本人以上に法律を守って全然暮らしているというね、反論ありますが、いつでも私を ね、どこでも呼んでください。きちんとね、説明させていただきます。で、在日コリアン、在日韓国朝鮮人ね、これ警察庁の犯罪統計がこの数字を出しております。凶悪犯罪全体で、ね、朝鮮人日本人の3倍です。殺人、強盗、放火、強姦、日本人の3倍、粗暴犯ね、暴行、傷害、脅迫、恐喝、粗暴犯全体で、ね、朝鮮人日本人の4倍です。その他にもですね、いくつか紹介させていただきますと、詐欺、ね、人を騙す犯罪、嘘つきの犯罪、詐欺で4倍です。嘘つき民族なんですよ、チョンコというのは。そう、言わざるを得ないんですよ、この数字を見れば。詐欺という犯罪はね、日本人よりか4倍多いんですよ。そしてね、次、公用性のワイプ、もうこれがね、どのような犯罪かは、説明しませんけれども、皆さん分かりますよね。公然わいせつという犯罪ね、朝鮮人の公然わいせつは日本人の5倍です。変態民族なんですよ、こいつら。と言わざるを得ないじゃないですか、この数字を見れば。幸い、幸いと言っていいかどうか分かりませんけれども、私には、ね、娘あるいは妹がおりませんけれどもね、もし私に娘あるいはね、妹がいればね、公然わいせつが日本人の5倍もあるような変態民族、朝鮮民族がね、日本に50万もいるとなればね、絶対言いますよ。朝鮮人見たら気をつけろ、朝鮮人見たら変態と思うと絶対言いますよ。ちょっと私言ってますけどね、こうやって朝鮮人の公然わいせつ、日本人の5倍です。変態な民族なんです。とても危険な民族です。ぜひぜひですね、これこういったことをね、初めてお聞きになった方はですね、男にとってはね、あまりそれほど危険を感じる犯罪ではないかもしれませんけれども、ぜひですね、愛する、ね、娘さん、あるいはね、妹さんおられる方はですね、こういったことをですね、ぜひね、伝えてあげてほしいかと思います。確かにね、私も男です。別に公然わいせつの犯罪自体はね、私にとってはそれほど、ね、脅威を感じる犯罪ではありませんけれども、ね、自分に娘、あるいは妹がいればですね、これはそう言わざるを得ないです。朝鮮人見れば犯罪だと思え、朝鮮人見たら犯罪だと思え、朝鮮人見たら変態と思えると言わざるを得ません。その他ですね、もうちょい言いますと、公然、違う、すみません、 違反になりますと、8倍ですね、風俗営業法違反8倍。まあ、要はですね、いかがわしいね、金融店の営業にね、まあ、証拠が多いということですね、これね、風営法違反8倍ね。で、買収防止法ね、6倍です。ほんまにね、下半身の緩いね、豊かな脱線中ということです。で、売春防止法、日本人の6倍です、証拠の犯罪率は。で、もう変態やし、嘘はつくし、犯罪はするし、ね、下半身は緩いし、なんなんじゃこいつらはという話ですよね。ちなみにちょっと話はそれますけれども、現在ですね、約5万人の、コリアン売春婦、ね、チョンコの売春婦とかですね、日本に、ね、輸出されております。あのチョンコという国はですね、まあ、全世界に売春婦を、ね、輸出するね、まあ、卑劣な国家なんですけれども、現在ですね、日本にも約5万人の韓国人売春婦がですね、無用意をしております。そういう人は全部犯罪者でございます。まあ、いかにね、これ、超新人、チョンコという連中がですね、危険な連中かということが証明になるかと思います。話を戻しまして、まあ、麻薬等取締法違反、これね、5倍ほど、覚醒剤取締法、違反がですね、まあ、4倍ですかね、ね、薬は打つ、返済はする、嘘はつく、ね、犯罪は犯す、ね、売春はする、もうほんまにね、日本にとって100罪あって、一気にないような、ほんまに下劣な連中でございます、証拠というのは。こういったね、危険な朝鮮人がですね、まあ、現在、50万、まあ、登録外国人という形で50万ですので、先ほど述べた、まあね、韓国人在住約5万人というのはこの、ね、日本に居住する50万には入っておりません。まあ、何がかんだでね、やっぱ60万近いね、コリアンがですね、日本に、まあまあ、うごめいていると。そして、先ほどちょっと述べましたけれども、まあ、韓国はですね、現在、島根県隠岐諸島の、竹島を不法占拠しております。要は日本を、侵略しております、今現在。まあ、そうですよね。で、南チョンコ、ね。南のチョンコ、ね、韓国、第三民国は現在、島根県隠岐諸島、竹島、我が国日本の固有の領土、竹島を不法占拠、侵略しております。要するにですね、韓国はですね、仮想敵国なんてものではなく、れっきとした敵国でございます。もちろんね、同胞を、ね、拉致している北朝鮮も同じでございます。よくね、韓国や北朝鮮、仮想敵国みたいな言い方をしますけれども、あれは仮想敵国ではなく、現在、明確な敵国でございます。そして、大韓民国には憲法がございます。大韓民国憲法。そこに何と書かれているかと言いますと、韓国の国民はですね、国防の義務を負っております。わかりますか、皆さん。韓国は現在、竹島を侵略している敵国です。そして、その敵国の民族が日本に50万ほど居住しております。その50万のチョンコにはですね、国防の義務が負わされております。要はですね、日本と韓国が一旦戦争が始まれば、日本にいる50万のチョンコにはですね、韓国の国防を守るために、ね、国防の義務が、ね、負わされているということです。敵国の、まあね、工作兵、ゲリラ兵が50万、まあ、さすがにね、まあ、在日の、ね、3世、4世になればですね、まあ、韓国なんかすごく、すごくではないと、自分で、ね、自分のことを朝鮮人だと思ったこともないと、まあ、そんなね、まあ、朝鮮人崩れ言うたらいいんですかね、朝鮮人でありながら、朝鮮人の誇りも何もないようなね、わけのわからん連中がたくさんいるんですけれども、でもね、やっぱりですね、50万からいる在日クリアンの、まあ、少なくらずの人間はですね、自分が、まあ、韓国人、あるいは朝鮮人であることにね、まあ、アイデンティティを持って、もしも有事、ね、日本と朝鮮で有事が発生した場合には、自分は朝鮮人なんだから、朝鮮のために、ね、命をかけて戦うという、まあ、そういった連中は少なくらずいるでしょう。非常に、ね、危険な存在でございます。で、韓国、ね、現在、竹島を不法占拠しております。実は日本と戦争になってもおかしくない。いや、っていうか、今現在、戦争中でございます。ね、今現在、韓国は日本の竹島を侵略し、今現在、戦争中のその敵国の民族がですね、50万日本にうごめいていて、そして彼らには、ね、 で、私、今ここでずっとね、朝鮮人危険だ、朝鮮人危険だと言っておりますけれども、で本当にね、朝鮮人安全だと、お前が言ったことを間違ってるとね、ファンの方、ね、いつでも、いくらでも言ってきてください。朝鮮人は危険です。まあ、今、それをね、私、ここで、こんこんと説明しておりますけれども。まあ、他にもですね、ちょっとこれもね、話的には古い、話にはなるんですけれども、公安調査庁の菅沼さんという方がですね、これ証言された、ですね、これ外国人記者クラブかどっかの、ね、証言で、今でもですね、おそらくあの YouTube 等でですね、公安調査庁、菅沼ぐらいで、ちょっと検索していただきますと、その時の、ね、動画が、出てくるかと思いますけれども、まあ、ちょっとね、話は、もう古いデータ話にはなるんですけれども、当時ね、ヤクザ組織暴力団の構成員、準構成員、8万6000人いた時代です。大体朝鮮人の人口が60万人以上いた時代ですね。その時にですね、このように証言されております。組織暴力団、構成員、準構成員8万6000人の約3割は朝鮮人であると、このように証言されております。まあ、これね、まあ、ねこの公安調査庁の、まあね、菅沼さんが、まあ、全くね、この根拠もなくこういったことを言うね、言うはずも、まあ、おそらくありませんので、おそらくね、この数字は、まあ、信用していくかと思います。8万6千人のヤクザ者の3割が朝鮮人ということですね。まあ、さっと計算しますと、まあね、2万6千、ね、このあたりの朝鮮人はですね、なんと組織暴力団の構成員、準構成員であるということになってきます。皆さん、これどういうことか分かりますかね。60万ね、まあ、62万人ほどだったんですかね。まあ、ね、62万人ほどの朝鮮人が日本にいてね、2万6000人ほどの、ね、朝鮮人がヤクザ家業をやってると、まあ、これね、もう端的にね、分かりやすく、ね、言いますと、当時ね、成人男性の10人に1人がヤクザ者だったということなんですよ。まあ、要はね、この辺の朝鮮人を捕まえて、あなたの、ね、親、兄弟、親戚に、ね、ヤクザ者、ね、組織暴力団の構成員、準構成員の方がいますかと言ったら、ほとんどの朝鮮人いるという話になるんですよ。これが朝鮮人です。その他にもですね、朝鮮人をめぐる、ね、数字を述べていきますと、ね、朝鮮人の、まあ、無職の割合、これもですね、民団、ね、在韓民国所有民団ですかね、まあ、今は所有を決めておりますけれども、まあ、民団がですね、これ、ね、民団の、まあ、正式に、ね、これ発表しておりました。ただ、最近はですね、ちょっとこの発表が なぜかね、非公開になっているんですけれども、さとして民団はですね、在日コリアンの、ね、就職率、ね、を公開取りました。71% の朝鮮人が無職であると、このように公開しておりました。これすらね、ちょろっとなんでね、まあ、頭悪いんで、これは多分ね、自分たちは日本で就職差別を受けているから、こうやって無職の人間が多いんだと、就職差別があるんだと、こういったことが言いたかったんでしょうけれども、なんとね、これ民団発表ですよ、 71% のコリアンが無職、29% しか定職に就いていないと、堂々と言ってるんですよ。3人に1人も仕事していないと、これ民団が言ってたんですよ。日本人の労働人口ですね、およそ2人に1人、ね、50% ほど。日本人は2人に1人がね、およそ仕事しているのに対して、朝鮮人はですね、3人に1人も仕事をしていないと。まあ、ね、ちょっと、ひいき目に見積もって朝鮮人は3人に1人が労働者、日本人は2人に1人が労働者となってるんですよ。なんか変ですよね。まあ、実際これ変です。 いくらね、まあ、朝鮮人がですね、まあ、わけのわからん連中だと言ってもですね、実際にはですね、何か仕事をしなければ収入が得られるはずがありません。で、これをですね、まあ、からくりを説明しますと、税務申告上、ね、29% の人間しかね、定職があって、収入があって、まあ、所得税、まあ、税金を納めるというね、こういったことをしていないということになります。まあ、もちろんね、この 29% の朝鮮人がじゃあきちんとね、納税を犯しているかというと、またこれもね、そうではないからくりがあるんですけれども、まあ、それはまたね、別の機会に回しまして、要はね、朝鮮人であってもですね、まあ、やっぱりご飯食べていくためには何かね、仕事をして稼ぎを、ね、得なければ、まあ、多分ならないと。ということで考えますと、まあ、おそらくね、実際には日本人と同じように、まあね、1人に1人 50% ほどの朝鮮人はですね、おそらく何か仕事をして収入を得ているものと思われます。でもね、民団は言うんですよ、71% が無職だと。で、おそらく実際はですね、2人に1人ほどの朝鮮人は仕事をしているであろうと思われますが、税務申告上はですね、71% が無職であると。で、仕事してません、収入ありません。だから、ね、所得税、確定申告の必要ありませんと、まあ、こういったことになっているということですね。ちなみにですね、じゃあ 29% が仕事をしていて、ね、きちんと税金を納めているのかと言いますと、まあ、先ほどもね、ちょっとね、まあ、別の機会にということで、で言いましたけれども、まあ、これもね、簡単に説明しておきたいかと思います。扶養控除というね、からくりでございます。日本人はですね、例えば、架空の人物をですね、自分の家にね、居住させて、ね、扶養家族で養育していると、架空の人物をですね、扶養家族に掲示をするなんていうことがですね、まあ無理でしょう、まあ、絶対不可能とは言いませんけれども、まあ、ごく普通のね、畑のサラリーマンがですね、できる芸能ではありません。ごく普通の畑のサラリーマンがですね、架空の人物を、ね、扶養家族に3人、5人で掲示をするなんていうことはまずできません。ところがですね、在日コリアンはですね、本国にいる親族をですね、扶養家族だと言って申請することが容易にできます。容易に。わかりますよね。要はね、まあ、からくりで言いますと、まあ、彼らはね、一旦、所得税を納めます。一旦所得税を納めるんですけれども、まあ、その場にね、韓国にね、まあ、遠い親戚がいて、ね、まあ、まあ、例えばですよ、そこの、まあ、家主が、ね、交通事故で、ね、仕事ができなくなった、ね、遠い親戚なので、仕方なしにね、毎日仕送りをしている、ね、こういったことで、扶養家族、5人いる、10人いる、先があるんですよ。これをですね、まあ、要はね、税務省の方もですね、まあ、結局、あえて朝鮮人ですので、まあね、徹底的に追跡調査すれば、まあ、それは分かるのかもしれませんけれども、まあ、結局そこまでしないということです。で、ね、朝鮮人がですね、本国にいる、ね、架空の人間、まあ、架空でなくてもいいのかもしれませんけれども、まあ、適当にね、で、本国にいる人間をですね、まあ、扶養家族に計上して、まあ、申請すればですね、まあ、実質、所得税がゼロになると、こういった朝鮮人がですね、ただ確認されております。年収がですね、1000万、あるいは1400万、あるいは変わらず、ね、本国にいる親族をですね、扶養家族に、ね、20人、あるいは30人、計上し、実質、所得税がゼロになるような朝鮮人、これ、ただ確認されております。もう本当にね、これ、朝鮮人というのはね、もう語り出してね、もうほんま私もね、自分のマイクを握りながら、どんどんどんどん彼らと言うとね、仕方ないんですけれども、本当にね、もう日本にとって、100回あって、きっちりないような連中でございます。こういったものをですね、ね、県の声を上げて、日本から叩き出して、そういったね、危険な朝鮮人、ね、意味がない、100回あって、きりもないような朝鮮人をですね、1日も早く日本からね、叩き出して、子供や孫たちにはですね、本当にね、まあね、正直者が報われる、ね、本当に、ね、まっとうに生きている善良の日本人がね、 ような、ね、正しい日本をですね残さなくてはならないかと思います。そしてね、まあ、この、朝鮮人のね、まあ、いろいろ難しい問題があったんですよ。これね、昭和26年、3月22日の、まあ、あの国会の、ね、答弁でございます。昭和26年3月、まだね、戦争が終わって、GHQ に、占領統治されて、日本が主権回復していない時の話なんですけれども、まあ、その時からですね、この不正先人、ね、不正先人どもがですね、日本各地で、まあ、いろんな、ね、犯罪行為、横暴を繰り返しまして、当時の、ね、国会議員もですね、かなり、頑張っている議員もですね、この不正先人、朝鮮人をですね、日本から、ね、叩き出さなくてはならないということで頑張っておられました。まあ、それを、ね、一旦はちょっとこの場で、ご紹介したいなと思います。まあ、簡単に言いますと、これはですね、まあ、朝鮮人がですね、まあ、アメリカ軍ですね、アメリカ兵を、まあ、集団で襲って、まあね、処理を捕虜して2人に、ね、大きいが終わってっていうね、まあ、戦後のね、戦後の時期、まだ日本が主権回復していない時期にですね、まあ、朝鮮人が、まあ、各地で暴れ回っていたんですけれども、なんとですね、アメリカ兵を襲って、まあ、これね、まあ、主権回復ね、翌年に主権回復しますので、まあ、そろそろね、日本が、ね、主権を回復して、アメリカ軍がね、日本から帰っていって、アメリカのね、占領統治が解放されて、主権回復、そろそろしようかなというね、そういった時期にですね、朝鮮軍が大暴れをして、アメリカ兵をね、多数殺傷するという、まあ、恐ろしい事件が起きました。これを受けてですね、国会で、答弁されております。これ、押谷議員という方ですね。まあ、ちょっと簡単に説明していきますと、このような答弁がされております、国会で。それは昨年の暮れから今春に向けまして、全国各地において、朝鮮人の盗難事件が起こっておるのでありますが、それを契機といたしまして、朝鮮人に対する盗難という関係が、相当政治的にも関心を集めているようでありますと。こういった、ね、言葉、国会の場で答弁されております、ね、もう一回言いますよ、ね、昨年の暮れから今週にかけまして、全国各地において朝鮮人の盗難事件が起こっているのでありますが、それを契機といたしまして、朝鮮人に対する相関という関係が相当政治的にも関心を集めていると、このように述べております。当時ね、朝鮮人、あちこちで、ほんまこの不正先人ですね、あちこちで、ね、共犯が起こしておりましたので、もうどうにかって日本からね、この韓国をですね、ね、本国に叩き返さなくてはならないというね、話が出ていたんですけれども、まあ、ただね、この時はですね、なんと、まあ、なんとって言うとおかしいんですけれども、まあ、韓国バカなんでね、南と北でね、勝手に建国宣言を行って、まあ、北朝鮮、大韓民国、というね、まあ、2つの、国、まあ、国かどうか分かりませんけれども、ね、まあ、2つに分かれてですね、まあ、いわゆる、チョンコ戦争を始めました。ね、チョンコの戦争、ね、チョンコ戦争を始めました。1950年、朝鮮人はですね、同じ朝鮮人同士が、ね、この試合をする、朝鮮戦争を始めました。この戦争はですね、60年以上経過した、今日もまだ、継続しております。で、愚かな朝鮮人同士がこの試合をするね、今日の戦争、朝鮮戦争、60年経過したね、今現在も現在進行形、まだ朝鮮戦争は終わっておりません。本当にバカな、ね、民族でございます。60年以上もね、朝鮮人同士、ね、この試合取るんですよ、朝鮮戦争やっとるんですよ、まあ、これはちょっと、まあ、話が取れますので、お見せしまして、ただね、まあ、1950年からね、まあ、この韓国がですね、朝鮮戦争を始めたためにですね、まあ、朝鮮半島が動乱状態、ね、になっておりまして、なかなかね、まあ、日 本人もね、出発だったんでしょうね。そういう朝鮮戦争の真っ最中のね、混乱しているところに、まあ、日本にいる在日コリアンを送り返すというのは、まあ、人道的にね、まあ、人道的に、ね、反する問題があるというふうに、まあ、判断したんでしょう。ね、私なら、遠慮なく送り返しますけれども、まあ、そういったね、朝鮮戦争の関係もありまして、なかなかね、この不正天人を本国にね、まあ、投函するというのがですね、まあ、難しかった時期でもございます。そしてね、ついにそれに応えまして、鈴木出入国管理庁長官のね、方で、私の方の役所の出入国管理庁で在韓国人、特に、韓国人の送還をいたしておりますのは外国人登録令違反ということに限りまして送還をいたしておるのでありまして、ただいまお話のような外国人登録令違反でなくてなおかつ送還するというものにつきまして、もしか私どもの役所では扱っていないのでありますと、とんでもない話ですよね。不正宣言はですね、あちこちで暴れ回って凶悪犯罪を犯して、ね、いて、それを強制送還してほしいという、ね、世論の声があったにもかかわらず、この時点でね、出入国管理庁はですね、外国人登録令違反での送還しかしていなかったということなんですよ。まあ、できなかったということなんですよね。当時ですね、朝鮮人が、まあ、まあ、それはそうですよね。どんだけ犯罪を犯しても強制送還のやつとなれば、安心して犯罪を犯しますよね。実際犯罪を犯しまくってたんですよ、戦後の日本で。この朝鮮人は強制送還もなかったので。そしてね、まあ、次ね、また、ね、おしさんさんの、まあね、質問、それから昨年暮れから今週にかけまして、ずいぶん朝鮮人暴動事件が起こっておりますと、本当にね、これ証拠というのはとんでもない人気でございます。で、戦後の時期にね、もうほんま使って暴れまくったほんまにね、危険な下劣な人気でございます。ね、昨年暮れから、ね、今年の春にかけまして、ずいぶん朝鮮人暴動事件が起こっております。都内においても、最近上十条の朝鮮人暴動事件、この事件など極めて重要な報道を表しておるようになりますが、このような時に対朝鮮人関係における治安の対策というのは一般と難しいと思いますが、とこのようになっております。まあ、なかなかね、当時ね、まだ日本は治安回復しておりませんでした、ね、アメリカの占領統治下におきまして、まあ、なかなかね、主権国家、独立国家としてね、としての機能がね、しておりませんでしたので、まあ、なかなかね、朝鮮人暴動事件がね、ずいぶん起こっていたにもかかわらず、なかなかね、この朝鮮人、対朝鮮人に、ね、関する、まあ、治安対策というのはですね、まあ、一般に難しかったようでございます。そしてね、まあ、大橋国務大臣の答弁ですね。それからもう一点、朝鮮人の暴力違反、その他の不法行為をいたしまするものに対して、これを本国に送還するような措置を講じたい。これは、昨年ぐらい政府といたしまして、ね、神戸事件、その他、ついでの朝鮮人の集団的暴行事件を政府といたしまして、治安上、必要という見地から考えているところでございますが、これは本日なお研究に立っている状態でございまして、まだこれを実施の段階に移すという程度にはなっておりません。引き続き研究を進めつつあるということは事実でありますと、まあ、そんな話なんですね。戦後ね、この今後、朝鮮人、不正宣言がですね、もう暴れ回った場合はね、日々あちこちで集団的な、ね、暴行違反、働いていたにもかかわらずですね、これをね、まあ、日本は治安維持上で、なんとか排除、強制送還できるように、ね、しなければならないという、ね、声は出ていたんですけれども、まあ、その当時の国務大臣の答弁によりますと、ね、まだまだそれをね、強制送還に関して、ね、不正宣言の強制送還に関して、研究を行っている。ね、それ以上でもそれ以下でもないと、まあ、こういった状況だったようでございます。このようにね、本当にね、この朝鮮人、危険 変な朝鮮人を日本から排除するというのはですね、もうほんまね、戦後の戦後統治下からですね、現在に引き続くこれ問題でございます。まあ、これはね、昭和26年の研究が、まあ、今現在も、ね、研究が継続中なのかどうか知りませんけれども、本当にね、戦後からずっとね、60年以上にね、わたるこれ、ね、日本国民にとってのこれ、本当にね、もうぶちぶちですね、我々が立ち上がってですね、この朝鮮人問題、危険な朝鮮人をですね、治安対策上、必要性があるということで、治安維持の必要性からね、強制送還、する話をですね、進めていかなければならないかと思います。そしてね、まあ、これは田島先生ですね。田島陽子ではありませんけどね、田島委員の、登場最後に、質問といたしまして、私のたった1点だけを特に用意いたします。不正朝鮮人の送還という問題、これは相当国会でもやかましく言われた問題だと思っておりますが、また新聞紙上でも相当やかましく唱えられていた問題であるし、総務総長、総務総裁の談話等にもそれに触れた談話が時々出たのでございますが、先ほど総務総裁は早くというような言葉もありましたが、何故今日まで当然に問題になったこの不正朝鮮人の総裁ということを実現させなかったのか、この点に対して総務総裁のご答弁を願いたいと、このように、質問し、そして、まあ、国務大臣の、答弁が、まあこれは手続き上まだ関係方面と相談をいたしておりません、そのような関係でまだ実現に至っておらない事態でありますと、まあ、このような情けない答弁となっております、まあ、要はですね、何がどういう事実なことかといいますと、まあ、不正転勤の、強制送還、日本ではですね、国会議員も、世論も新聞市場も、さまざまな、形で日本国内では不正転勤、日本が叩き出すと、こういった、声が高まっていたんですけれども、強制送還というのはですね、受け取る側、まあ、要は韓国、北朝鮮ですね、日本で犯罪を起こされた香港ですね、強制送還するためにはですね、韓国もしくは北朝鮮のですね、これを、引き取らなくてはできませんよね。日本から働き出す、ただ、このね、まあ、ゴミもそうですよね、その辺にこうやって飛ばさなくてできませんよね。ゴミはゴミ箱に飛ばしますよね。ゴミはゴミ箱に、朝鮮には朝鮮半島ですよね。つまりね、日本で犯罪を犯す不正転勤、犯罪朝鮮人、強制送還したかったんですけれども、まあ、はっきり言います、韓国はですね、そんなものいりませんと、そんなものいらないと、うちに持ってきてもうちは取らへんぞと、こういったことが、ありましたので、なかなか強制送還ね、これ、今現在でも実はそうです、今現在でもですね、ごめんなさい、今現在はちょっと変わりましたけれども、つい最近までですね、韓国は、この在日コリアンをですね、まあ、反チョッパリと言いまして、反チョッパリはですね、同胞なんかではないと、朝鮮戦争の時にね、徴兵の義務が不安で逃げ出した卑怯者、朝鮮戦争の復興の、時に何の貢献もしなかった、兵役の義務を果たさない、反チョッパリ、在日コリアン、反チョッパリなんかはね、同胞ではないと、長らく言っていたんですけれども、最近はですね、ちょっとそのトーンが変わりまして、韓国国内に日本村、要は日本にいる、在日コリアンがですね、韓国に帰った時にですね、日本にいた在日コリアンが韓国に帰って、まあ、日本村というのを、今現在作っておりまして、まあ、その帰還事業ですね、まあ、いわゆる帰還事業をですね、今現在は韓国も、その取り組み始めておりますので、ちょっとね、正確に、まあ、ちょっとね、述べておきますと、今現在もですね、韓国の方もですね、ファンチョッパリ、在日コリアンの受け入れに対しては、やや、門を連れつつ、まあ、門を、まあ、開いたと言っていいのかどうか分かりませんけれども、まあ、過去ほどはね、閉ざすのではなくね、 ちょっと、開放気味にはなってきております。ただね、まあ、それでもですね、まあ、犯罪を犯した不正選任の強制送還という、ね、ちょっとハードルになりますと、もしかすると、ね、そこを不要な、ね、役割、まあ、いらんということで、出席を拒否する可能性もあるんですけれども、まあ、とにかくですね、まあ、徐々に、ね、ちょっとこの場を話しまして、呼べさせていただきましたけれども、まあ、本当にね、まあ、挑戦金は、まあ、全額と、いうことでございます。ちょっとですね、一旦この辺で休憩をさせて、させたいかと思います。
うわっ。